現在はですね、2019年の、8月の6日のですね、火曜日です。はい。脳みそが生んでおります。ということでですね、共同通信のですね、中のおそらくこれ在日記者なんでしょうけれども、相変わらずですね、日本の輸出における安全管理の徹底化みたいなことを、輸出規制という言葉を使うのはやめてくれないですかねと、まあ内部の在日記者に言ってもしょうがないですよね。ツイッターなんかにおいてですね、これもう間違いなく在日だわ、みたいなことを言っております。日本国で商売をしており、日本人のいろんな月給であるとかそういう、なんていうかな、税金であるとかいろんなお金をぐるぐる回ってるその中で、安全を確保された上で自分で好き勝手なことを言って、その好き勝手なことがですね、自分の本当の母国の韓国のためになっていて、日本の利益には全くならないというふうなことを、へっちゃらでおやりになられるこうした記者の方々はですね、まああまりですね、時間を置かずにですね、粛清されていくんじゃないかと本当に思ってますよ、私は。なぜならば、韓国はですね、ムンジェインはですね、自分の支持率を高め、そしてその支持率を高めた状態のまま北朝鮮への統一への道筋を加速化させているように私には見えます。うん。だから、野党勢力も与党勢力も現状、今の時点で日米韓軍事情報共有協定、ジーソミアから抜ける抜ける、どうだ、怖いだろ。怖いと思うんだったらホワイト国リストに戻せ、みたいなことを言ってるんですけど、これ多分ね、米国許容してるんですよ。許容するんですよ。本当に米国が圧力をかけたら、こうした野党勢力だとか与党勢力がこれらのジーソミアから抜けようかなみたいな言葉すら出せないんですよ。具体的にはですね、米国から在韓米軍を引き抜くということだけではなく、韓国にある米国人が投資しているような企業から、資金を引き抜くということをやります。で、今これ起きてるでしょ？具体的に。コスダックだとか、コスピだとか。ものすごい、昨日の時点でものすごく下がったんで、1100下がったんだっけ ?1000 切るんでしょ？もうあれほっといたら。これ通貨暴落ですよ。本当に。それはですね。ジーソミアから抜けようかな？どうしようかな？チラッチラッ。これをやったからです。で、それでもですね、ムンジェインの頭の中には、北朝鮮と統一すれば、統一国家を作れば、中国も日本もですね、ぶっちぎりで追い抜いた世界一優秀な朝鮮人の国家、核兵器付き、ということで、どれだけでも後から挽回取り戻すことができるから、平気だよ、こんなもん。というふうな余裕のよっちゃんの顔してますけど、果たしてそれが続くかな。私はですね、8月28日以降において、日本が具体的に、8月2日の閣内決定によってホワイト国除外のね、その決定から、さらに28日からですね、具体的な制裁の動きに入るんですが、これ私前にも言ったと思いますけど、物品が出ないだけではなく、戦略物資が出ない個別の検査になるだけではなく、金融における貿易のですね、輸入輸出における代金の支払い受け取りにおける、信用上、つまり裏書き、保証上、委任上、をですね、保証人のまあ裏書きみたいなもんだけど、これ日本企業の民間企業が今まで任意でやっていたことが、8月28日以降は、経産省の、経済産業省の大臣の許可、ハンコがないと、これできないんですよ。一番大事なのはここなんですよ。これ一旦チラリとですね、表のメディアに出たんだけど、今これ全く触れてないですよね。だから日本の左側のメディアってのは怖くてこれ言えないんですよ。これはっきり終わっちゃいますね。私ははっきり今の流れだったら、これを9月に、つまり下半期に入る流れの中で、まずこの裏書き停止の方をやっていくでしょう。あっという間に資金ショートすると思いますよ。しかし9月とか10月において、韓国の大手企業なんかにおいては、まあ、いろんな転換社債とかなんとか社債とかなんかね、わけのわかんない。とりあえず9月とか10月の何月何日までお金をこの額面通り払えますよ、みたいなんですね。日付の書いたものが次から次からですね、9、10、11ぐらいにやってくるんですよ。これどうやって払うんですか？払えないです。場合によっては。飛びます。で、これを見越してですね、一応その日本のノンバンクを含めた、ノンバンクから借りてどうすんだよ。だから2兆円 ?2 兆円持ったから、2兆円持って用意できるわけねえだろ、嘘ばっか付き合って、本当にこいつらはと思ったんだけど、一応彼らの発表で確かに2兆円をですね、前もって日本の制裁を見越してですね、先月ぐらいの段階で用意したから大丈夫だよとかって言ってるんですが、お前担保なしでそんなもん誰貸すんだよ。うん、はっきり言うけど。だから、 あらゆる意味においてですね、ああ、本当に終わっていくんだなということを見てるんです。だから韓国人たちは、あんな風にワーワーやって見せることによって、今まで戦後74年間、日本の側が、米国の側が一方的に降りてきたんで、今度も同じことやれば、通用すると思ってるんですよ。ああ、成功体験って怖いなと思いました。しかし今度は通じません。うん。だから私はですね、やっぱりこの周辺諸国、そして日米は、大韓民国を消滅させるためにやる本気なんだろうなというふうに思ってます。うん。私はよく最後にしなくてはいけないっていうふうに、うんぬんかんぬんと言いますが、これはね、事実上の大韓民国の消滅のことを意味しております。まあ実際にそこまでいくかどうかはわかんないですけど、うん。だからね、とりあえず今起きてる動きというのは本当にですね、重要であり、なおかつですね、とてつもなく、どうなんのかね、まあ、高度な政治的な動きなんですよということを、うん、そういうことをとりあえず言っておきます。まあ、在韓米軍がですね、撤退傾向を少しでも見せ始めたら、雪崩を打つように、事態というものは変わっていくでしょう。というのが今の私の見え方です。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。